勝つために惜しむものはありません。全力を持って嘘をつきましょう。荒神七瀬攻略議会開会です。荒神七瀬は本当にいるのか。ある目的を持ってでっち上げられた噂話の中にしかいない作り物、ただの都市伝説に過ぎないのではないか。サキさん、クロウ先輩に特別な変化があれば教えてください。
わかった。今のところ殺されもせずに荒神七瀬を止めてる。
昨日までの荒神七瀬の話題は、目撃した、襲われたという話を人から聞いたというものだった。しかし今日になって大きな変化があった。寺田という刑事が荒神七瀬と思われる者に殺されるという事件があったのだ。現場は枕坂市、時間は真夜中。被害者の刑事が顔面を潰されながら抵抗した跡すらなかったという。死因はその顔面に受けた傷と発表されている。そう、亡霊である荒神七瀬が鉄骨で叩き殺しでもしない限り、こんな殺害状況にはなりそうにない。いや、それが犯人の目的だったのだ。それこそが犯人が荒神七瀬を必要とした理由。犯人は寺田刑事を殺害するために荒神七瀬という都市伝説、意もしない偽物の亡霊をでっち上げた。さあ、これにどれくらい引っかかるか。寺田刑事は優秀な刑事だった。常に市内の変化に目を光らせ、犯罪の予兆を素早く見つけ、ことが大きくならないうちに動くというとても優れた刑事だった。犯人はそれを利用しようとした。ネットのごく一部で語られていた枕坂市の都市伝説、怪人荒神七瀬を利用して実際の事件を、傷害未遂事件を連続的に起こしたのだ。犯人は荒神七瀬の特徴とされる姿をし、夜な夜な人を襲った。鉄骨は木か発泡スチロールで自作し、目立つ胸は詰め物で底上げをする。顔は黒塗りでもすれば夜の中では潰れているように見えるだろう。頭には大きなリボン、目撃者は余裕もないので黒いだけで顔が潰れていると思い込むのだ。
そんなにうまくいく？
いかないかもしれません。どうせこれは嘘です。行きそうであればいいんです。犯人はそうして 後人七瀬に襲われたという話が噂だけではなく、警察に持ち込まれるのを待った。だが警察はなかなか本気には取らない。被害者も被害届までは出しづらいだろう。けれど市内でそんな不審な事件が連続すれば、優秀な刑事が何かあると動き出すのではないか。
後人七瀬という都市伝説の怪人のふりをして、誰かが何かを企んでいるんじゃないか。かけている手間からして単なるいたずらでは済まない、犯罪的な計画があるのでは。
そう疑って独自で調査を始めたのだ。これは犯人の狙い通りである。寺田刑事が後人七瀬を独自に追い始めれば、この刑事に単独行動を取らせることができる。この刑事が一人になる時間を犯人の思い通りに作れるようになったのだ。
長い、読んでいられない。
根拠は何だ？
後人七瀬は本物だ。
あんなの亡霊じゃなきゃ説明がつかない。
もう少し聞いてみよう。亡霊なんて信じない奴だってここにはいるんだろう。
そして犯人は寺田刑事に連絡する。
どうした？
寺田さん、今後人七瀬に襲われました。相手には逃げられましたが、
凶器とリボンを落としていったんです。現場に足跡も残っているので来てほしい。まだはっきりとしたことがわからないので、寺田さん一人で
と言って呼び出せば、寺田刑事は一人ですぐに駆けつけただろう。その場所こそ殺人現場となったあのガソリンスタンド跡地だ。
そう誘われれば寺田さんは一人でスタンド跡まで来たかもしれないけど、
犯人は寺田刑事が来る前にあらかじめガソリンスタンド跡地に仕掛けを施しておく。屋根から下に大きな振り子を吊るし、天井につけたフックにロープをかけ、先端に重りを結ぶ。重りは十分に重く、当たれば一振りで人の頭を砕けるほどのものでなければいけない。重りが吊るされる高さは前もって調べた寺田刑事の頭の位置あたりにする。そこまで用意できれば、犯人はロープを伸ばしたまま重りのついた振り子の先端をもう一つ作っておいた天井のフックにセットする。ただしこちらのフックはリモコンなどの遠隔操作でいつでも外れるようにしておく。そのフックが外れれば猛スピードで重りが触れて落ちるように。
人一人殺すのになんて大げさな仕掛けを。
犯人はあらかじめ決めておいた場所に寺田刑事を立たせる。難しいことではない。犯人の手には寺田刑事の興味を引く遺留品がある。それを手にスタンド跡で待っていれば、寺田刑事は犯人の近くに車を止める。
これが落としていったリボンで、あちらの方に足跡が残ってます。暗いので踏み荒らさないよう、先に行ってライトで照らしますから、ここで待っててください。
ああ。
それだけで寺田刑事はそこに立ち止まったままになっただろう。犯人はその瞬間、重りをかけていた服を遠隔操作で外す。ロープで吊られた重りは振り子ゆえの子となって、暗いスタンド跡地の中空を走り、その軌道上に立っていた寺田刑事の頭を一振りで砕く。現場の周囲には民家もなく、車もほとんど通らず、振り子の仕掛けがあるのをすぐさま見つけることはできない。寺田刑事は自分を殺す振り子仕掛けに死の瞬間まで気づけないだろう。
そうか、これであの謎を説明できるのか。
これが屈強で優秀な刑事が抵抗の跡もなくたやすく殺された理由である。いきなり振り子に襲われるなど予測できるわけもなく、無防備に頭を砕かれてしまうだろう。寺田刑事を殺害後、犯人は仕掛けを回収、自分がいた痕跡を消し現場を立ち去る。あとは後人七瀬のふりをするのに使った衣装や振り子の仕掛けを処分すればいいだけだ。
現場は国道の真横だ。いつ車が通りかかるかわからないのに、そんな大仕掛けの殺人を実行するのはリスクが高すぎないか。
犯人は交通量を調べ、 その時間帯に車が滅多に通らないと把握していた。振り子の実験をし、寺田刑事を立たせる場所を決め、仕掛けを施すために何ヶ月も前から調べていたはずだ。
刑事は真正面から撲殺された。いくら暗くて見えにくいからといって正面から重りをぶつけるような仕掛けを犯人がするものか。
仕掛けるなら後ろから重りが飛んでくる位置に刑事を立たせるのではないか。正面から飛んできたなら気づいてかわすなり手で防御するはずだ。
犯人の振り子仕掛けはその通り、後ろからといった被害者に気づかれにくい方向から重りが飛んでくるようにしてあった。だが寺田刑事は何かが後方から近づいてくるのに気づいたのだ。無防備であっても優秀な刑事だ。自分を殺す者の接近を直感したかもしれない。ひょっとするとフックが外れる音に気づいたのかも。だから反射的に顔をそちらに向けた。重りは高速で触れている。さらに暗い。かわしたり防御するには手遅れだ。だから寺田刑事は正面からまともに凶器を食らう状態で死んだのだ。
いろいろ考えるわね。
正面からの撲殺は偶然か、犯人の意図した結果か。
どちらとは言い切れない。意図的に正面から凶器を受けさせるため、犯人は遠隔操作で重りを落とした後、寺田刑事の注意を向ける。その方向に目を動かすなどの行為をすれば、寺田刑事に釣られてそちらへ目を向けただろう。
その方法はリスクもあるのでは。
そう、この場合寺田刑事の頭が軌道からずれる恐れもある。そのデメリットと被害者が正面から撲殺された状況になるメリット、どちらを犯人が選んだかは判断しかねる。言えるのはこの結果が犯人にとって望ましいものだったということだけである。
トリックは了解した。でも肝心なことを説明していない。
そうだ、犯人はなぜそんな面倒なトリックを仕掛けたんだ。
前段階で荒神七瀬の都市伝説になぞらえて人を襲う事件を起こすのも大した手間だ。
いくら相手が屈強な刑事だからって毒殺くらいはできる。荒神七瀬の衣装や振り子を用意するより毒物を手に入れる方が簡単だ。
当然の指摘だ。そのトリックを使った理由がわからない。この嘘は説得力を持たない。
それほどの手間を犯人が取ったのは、寺田刑事が殺された場合できる限り捜査の対象から外れるためだ。屈強な刑事が屋外で真正面から撲殺されたとなれば、犯人像はかなり偏ったものになるだろう。トリックがわからなければ犯人は寺田刑事に勝るとも劣らない腕力の顔見知りの男と考えられるのではないか。すなわち犯人はこの真逆である。寺田刑事よりもか弱く、強い力で殴ることができず、真夜中人通りの少ないところに二人きりでいるのが不自然な相手。毒殺といった方法で殺した場合、その犯行方法から疑いが向いてしまいかねない人間。つまり犯人は女性である。犯人が女性である場合、夜中に寂しい場所で恋人でもない男性と一緒にいるのはまずないと思われる。抵抗する間もなく正面から撲殺する力もないと考えられるだろう。柔道で名を馳せた寺田刑事があっさり女性に殺されるわけがない。こうして犯人は捜査圏外に逃れられる。そのために荒神七瀬という亡霊をでっち上げてみせたのだ。
なぜ荒神七瀬を必要としたのか、なぜ特別な殺し方をしたのか、これで説明がつく。
殺人の仕掛けと荒神七瀬事件をでっち上げた理由が分かれば、そのまま犯人を絞り込む材料になる。犯人は寺田刑事の身長を知ることのできる立場にいる。犯人は寺田刑事を夜中に呼び出しても不審に思われない立場にある。犯人は市内で不審な事件が起こった場合、寺田刑事が動くと予想できる人物である。これらの要素が当てはまる人物が犯人だ。犯人は寺田刑事と同じ署に勤める 女性の警官だ。同じ署に勤めていれば、被害者の頭の位置や身長をドアなどの高さと比べて割り出すことも難しくない。同じ署にいれば寺田刑事の評判も知れる。警察官ならば不審者に襲われた際、適切な証拠保全をし、頼りになる刑事を呼び出そうとしても不審がられたりはしない。現在ある情報から推測される犯人像は女性警官だけである。殺害動機は想像するしかない。犯人は被害者に一方的に好意を抱かれ迷惑していたかもしれない。殺害に至るまでの手間や計画の周到性から考えるなら、動機は粘着的な感情的なもつれであるように思われる。最初の主張はひとまずここまで。公人七瀬は亡霊ではない。寺田刑事を殺害するため女性警官が作り上げて世間に信じさせた殺人装置である。
犯人を名指しできなくとも、条件を絞り込むことによって犯人の存在に説得力を持たせた。ここまで明確な犯人像を打ち出せば、犯人を特定したも同じ。掲示板の流れが一気に変わった。岩永さんの解決を支持する流れを九郎君が掴み取ってきているのだろう。
って、ちょっと！ん？この犯人ほとんど私になってるじゃない！
いや、気づきましたか。
気づかないわけあるか！
同じ署にいる女性警官で寺田さんに好意を持たれてたって枕坂署の署長でも一発で気づくわ。
こらえてください。見ず知らずの女性警官を容疑にかけるわけにはいきませんから。それにこの解決もう持ちません。
え？
俺は納得いかないな。女性の犯人が一人で振り子の仕掛けをガソリンスタンドの屋根にセットできるか疑問だ。
都市伝説を寺田刑事が動くほど広め、市内で問題化させる手間が言うほど安全ではないのでは。
やっぱり振り子はないな。
何よこの流れ。リアリティのない解決とはいえ、こんなに短時間で逆転するなんて変じゃない。今クロークの能力で流れは変わってたはずでしょ。岩永さん、公人七瀬を実体化させようとしてるの立花さんよね。
はい。
あの人もクロークと同じ未来決定能力を持っているのよね。
はい、さっきの話通り。
それじゃあ立花さんも自分の望む未来を強引に掴んでこれるじゃない。
はい、だから今一気に流れが戻されました。もともと亡霊指示の流れが強いんです。こちらの解決の不備をいくつか指摘して、一回死ねば流れをつかみ返してこれたでしょう。書き込みのいくつかは立花さん自身がやっているのかもしれません。このサイト自体、こうして同時に多くの人間が閲覧し書き込みをしていても、サーバーが落ちたりもせず、意見は活発に交わされ嵐もほとんど現れないというのも異常です。それも立花さんができる限り問題の起こらない未来を選択し維持しているためでしょう。書き込みは制限されずとも、立花さんが有利な場所には違いありません。
利害の利は立花さんにもある。なら対決条件は全く変わらない。むしろ立花さんが先行して公人七瀬という亡霊を印象づけてる分、こちらが不利だ。
この議場は特殊です。ここには最初から真実はありません。あるのは虚構だけ。私も立花さんも初めは公人七瀬はいなかったのを知っています。その上で立花さんは虚構を実体化させようとし、私と九郎先輩は公人七瀬はいないという虚構を信じさせようとしています。いわばこれは虚構争奪議会。 私は勝ちますよ。まだ4つある解決のうち1つを主張したに過ぎません。一部でも信じてもらえれば十分です。
一部、そうか。多種多様な価値観が渦巻くネット空間でたった一つの真実が全員に受け入れられるのはたやすくない。ならその多種多様な価値観に合わせ多種多様な真実を提示してみせればいい。振り子解決で荒神七瀬存在支持願望を一掃できなかったが、その一部は不支持に変えられたはず。これをあと3度繰り返し、支持派の勢力を削ぐつもりか。一つの主張を多数派にしなくとも立花さんの議案が可決するに足るものではないと思わせればいいだけ。だからこんな戦略が成り立つ。なんという子だ。知恵を尽くして刃を振るい、一方では毒薬を注入していく。嘘を武器にすると決めた答弁者がこれほどまでに凶悪と。
いや、荒神七瀬は本物の亡霊だ。俺は見たぞ。車の前に突然現れたんだ。つい5日前のことだ。荒神七瀬は煙みたいに現れたし、大暴れして鉄骨をぶん投げてきた。あれはどう見たって怨霊だったぞ。俺だってあの刑事みたいに殺されていたかもしれない。
私は勝ちますよ。では解決第2、いきます。荒神七瀬を倒すべく放たれる第2第3の解決。その前に立ちはだかる桜川立花。果たして亡霊は打ち消せるのか。次回、虚構争奪。